説教の前に祈りを捧げます。天の父よ、本日からアドベントに入ります。私たちの教会もキリストの降誕節を間近に迎えようとしておりますが、今年のクリスマスは例年と違いまして、新型コロナウイルス感染症が非常に拡大しているさなかで守らなければならないようでございます。どうぞ支障なく無事に教会に一人一人が守られ、教会も守られ、主の日をあと数回経た後にクリスマスの礼拝を感謝と喜びを持って支えることができるように、一日一日をお守りくださいますようにお願いをいたします。どうかこのような時期でありますので、余計に私たちは神様がいかにして私たちを愛し慈しんでおられるかをキリストの降誕を通してわざわざと見ることができるように、そして力づけられ励まされますように、私たちを御助けくださいますように。今日はこの大降節の第一週目でありまして、ろうそくの火も灯されました。どうぞあと1ヶ月になりました2020年ではありますけれども、過去を振り返りつつ、その度ごとにあなたの恵みを覚え、将来を見据えるときには希望を持って見据えていくことができるように、残っております年、月を、日々を守りくださいますようにお願いいたします。このようなせわしく慌ただしく、しかも不安と恐れを深く強く覚える季節でございますけれども、私たちの信仰が一層増し加わりますように、また私たちのこの国もそうでありますが、世界中の人々が病に恐れを抱き、あるいは一切感染して死の恐れを恐怖を感じている人々もございますが、どうか心に安らぎとまた慰めを与えてくださいますようにお願いいたします。教会はまた新たな感染症の拡大のために礼拝の定期的な集会をいかにして守るか苦闘しておりますけれども、苦慮しておりますけれども、日本の教会がどうぞ守られますようにお迎えにください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
マタイによる福音書の第9章の32節から36、8節までを朗読いたします。新約聖書の第新約聖書の16ページ。マタイによる福音書第9章32節から。二人が出ていくと、悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエスのところに連れられてきた。悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。しかしパリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。イエスは町や村をろくらず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あるとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、うちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように 収穫の主に願いなさい。32節の冒頭に二人が出ていくとありますが、前に目の見えない人が見えるようにされた奇跡が記されております。ですからその直後、この口の利けない人の癒しが行われたとマタイは私たちに知らせております。口が利けないというこの言葉はギリシャ語では耳が聞こえないという場合にも用いられます。耳が聞こえない人はどうしても発音や口調に障害が現れてくる場合が多いと言われております。ですから発音がうまくいかない、あるいは言葉遣いがうまくいかないという場合に、子どもがそういう場合に、教師はひょっとしたらその子どもの耳が聞こえにくいのではないかと疑う必要があると、私は、学生時代にそのように教えてもらったことがあります。ですからただ口が聞けない、発音が悪いというだけでなく、ひょっとしたら耳の調子が良くないのではないか、そういうふうに考えるのが一般的であります。ですから耳が聞こえないということと口が聞こえない、聞けないということがしばしば合併症として現れてまいります。耳が聞こえない、あるいは口が聞けないというのは、今でいうところのコミュニケーションができないということだと思います。そしてこの箇所は、それは悪霊の仕業であると分かっております。ここでは実際肉体的な点で障害があるということでありますけれども、私たちの心の問題としてコミュニケーションができない、これは悪霊の仕業である、このように教えられているのではないかと思います。人間同士コミュニケーションがうまくいかない、これは罪の結果だということは旧約聖書の冒頭の教えであります。アダムとエバが罪を犯しまして、エデンから追放されましたあと、聖書は夫として力でもって自分の妻を支配するというふうに創世記の3章の16節の10節のところで教えております。彼はお前を支配する、でこれは力でもって押さえつけ言いなりにするという意味でありまして、それは罪の結果人と人との間に起きたことでありました。アダムとエヴァ、最初2人だけでありましたけれども、それは家族であるとともに社会であり、また国家でありました。人と人との間コミュニケーションができなくなってしまうということが罪の結果であります。またバベルの塔の有名な記事が旧約聖書に記されております。人間は高ぶりまして、そして天まで至ろうとバベルという塔を作ります。しかし神様はそのような人間の傲慢を裁くために、人間がお互いに違う言葉で語るようにさされた、つまりコミュニケーションができないようにされたと教えております。 これは皆罪の結果であるし、そして罪の結果でありますゆえに悪霊はアイルスの頭であるサタンは罪につけ入って神様と人間とのコミュニケーションもうまくいかないようにさせる、こういうことを私たちがまず教えられるのであります。人が人と心を通わせることができない、自分の言っていることが自分に伝えることができない、そこに人間のあるいは人間同士のあるいは社会や国家の間の不幸、中には争いあるいは人殺しまで起きてくるわけでありますけれども、あるいは国家間でありますと戦争まで起きるのでありますけれども、それは皆悪霊の仕業、そして究極的には罪の結果であると、このように言うことができるわけであります。私たちがなぜお互いに理解し合うことができないのであろうか、その原因はどこにあるのか、人間自身の中にありますし、人間の外では悪霊という、この問うべき存在があるということを私たちは知らされます。イエス・キリストが口の利けない人を癒されたというこのことは単なる奇跡、一つの奇跡に終わるのではなくて、イエス・キリストはどういうお方か、それは人と人との、そして人と神様との間のコミュニケーションができないという障害を取り除く、そういう力を持っておられるということを私たちはここで教えられます。ですからイエス・キリストの力に頼るということ、その中には人と人がお互いに心を通わせることができるように、そのような力がイエス・キリストにあるということを信じて、その力が大いに表されるように願う、これは私たちの信仰の一つであります。イエス・キリストに対する信仰です。ですからイエス・キリストに願うことは、私たちがお互いに正しいまともなコミュニケーションができるように、その力を与えてくださいという祈りが含まれます。あるいは社会の中で人間同士お互いに真っ当なコミュニケーションができるようにということ、そしてそれは互いにの人と人の個人の関係だけじゃなくて、国家間においても国と国の間でもそのようなコミュニケーションができるように、コミュニケーションの障害によって人間は互いに殺し合ったり憎み合ったりすることがないように、そのようにイエス・キリストにより頼むということも含まれているということであります。ただしこのイエス・キリストの力が全うされるのは終わりの時まで完成はしません。それまでの間人は罪の結果あるいは悪霊の策略のもとにずっと置かれ続けなければなりません。でもそのような終わりまで私たちはイエス・キリストに最悪の状態にならないように、常に改善してくださるように力を表してくださいと祈り、また実際表してくださると信じて、そのイエス・キリストの弟子としてこの世の中に使わされている人と人との間のこの交わりがもっともっとスムーズにできるような工夫というものを私たちがもっともっとできるように、そのような役割を担わなければならないという自覚を持たされます。またはこの口の利けない人の癒しを今までの10個の一連の奇跡物語の終わりに置いております。 つまりそれはまとめあるいはそれでこの奇跡でまとめるというつもりかもしれません。そういうふうに思います。実際奇跡の10個の奇跡の一番最後に置かれているというのはこの奇跡がそういう役割を果たす、奇跡物語がそういう役割を果たすということでありましょう。それにしたらですね、この文章はあまりにも単純で味気ないと。文学の好きな方ならば、文学のセンスがある方ならそう思うに違いありません。あまりにも10個の奇跡物語の終わりにしては物足りないと。ですから奇跡そのものがまとまりの役割をしようとしている、させようするのではなくて、またいはそのようなつもりで書いているのではなくて、別の目論みがあったと考えているのではないかと思います。その目論みとは何か。2種類の人が登場します。群衆と記されておりますが、彼らは起こったことに驚嘆して、こんなことは今まで見たことがない、こういうふうに語ったと記されております。驚き、こんなことは未だかつてない、そういう驚きを持つ人が現れます。もう一つはファリサイ派の人々であります。彼らはイエス・キリストのしたこと、それは結局は悪霊のしたことだと。コミュニケーションができるようにするということが、それが悪霊追放の大きな目的であるという、イエス・キリストの御心を知ることなく、むしろ口の聞けない人の癒しが悪霊の技であると、このように決めつける、もちろんこれは悪意から出る評価であります。イエス・キリストの奇跡はこのようにある人にとっては驚き、とてつもないような神様の御業を私たちは見たという証言に導いていきます。他方ではパリサイ人のようにこんなことをするのは悪霊の技だと、まっとうなことではない、こういう二つに分けていく。人々群衆は口の聞けないその癒しに大変驚いたと記されておりますけれども、奇跡そのもの、私たちが聖書を読んでおりますと、あちらこちらで奇跡が行われております。今まで私たちはマタイを見ながら10個の奇跡を見ました。10個も並んでおりますと感覚が鈍るんでしょうか。聖書を読んでおりますと、まあこんな奇跡がどんどん起きたんだなという程度で終わってしまうか分かりませんけれども、考えてみてください。奇跡なんて起こりようがないような、本来そういうものはありえないような、驚くべき、いまだかつて我々は見た試しがないと言わざるを得ないような出来事が奇跡ではないでしょうか。ここにたくさんの奇跡物語が記されておりますけれども、こんなことは起こりようがない。私は聖書を言いますと、奇跡が起こったことが平気、もうごくごく平然と行われているかのように思うのですけど、そんなことはありません。ここに登場する群衆が証言しておりますように、奇跡なんてめったに起こるものではないのです。だから、イエス・キリストの登場とともに、あるいはイエス・キリストの行動とともに、奇跡が行われたと、奇跡がいろいろと行われたということは、これは例外的な、あるいはイエス・キリストだからこそ起きている出来事と私たちは 気がつかなければなりません。奇跡物語を読んでおりますと、どうしても私たちはあまり深く考えないで、あ、そうか、そんなこともあるんかなという程度で終わるわけでありますけれども、それは本来ありえないような事柄です。それはびっくりするような星を抜かさんばかりの出来事だということですね。神様の御業というのは、それは本来は星も抜かさんばかり、目も飛び出さんばかりの恐ろしい、あるいは驚くべき出来事なんです。それが信じられるようになるということは、それ自身が私は奇跡だと言っていいのだと思います。だから初めからですね、奇跡が何でもかんでもすごい信じられるなんて考えない方がいいと思います。信じられないのがごくごく自然、あるいはパリサイ派の人々のようにそんなことをするのは、それは悪霊の技である、こういうように考えてしまっても少しも不思議でない。そんなことをする、奇跡を行うような存在はですね、それはもう悪霊のすることであって、厭うべき、呪うべきものだと、そんなものはあってはならないという反応、これはもうバカバカしいとか、そんなことありえないとか、くだらないとか、非科学的だというのと同じ心理だと思います。このようにイエス・キリストの奇跡は人々に二つの反応を示す、これが奇跡物語の締めとしてですね、あるいはまとめとしてまた私たちに語っている。ですから奇跡について考えようとする私たちも二つの考え方に導かれる。一つは頭からそんなことはバカバカしいと退ける一つの考え方ですね。で、こういう考えに陥る人は何と多いことでしょうか。他方、奇跡は驚きを引き起こします。そこには本当に信じられない、ありえないという思いが生じます。けれども、私たちはそのありえないような、とんでもないと思うようなことを信じることができるようにされるということは、それはイエス・キリストの御業です。イエス・キリストは口の聞けない人を癒されました。あるいは様々な奇跡を行われました。イエス・キリストだからそれができるかもしれないと思いますならば、私は奇跡を信じることがすでにできているんだと思います。そして時間とともにイエス・キリストを知れば知るほど奇跡を容易に受け入れることができるようになっている自分を発見する。これが実は私自身の正直な告白です。私も最初は奇跡なんか全然信じられませんでした。イエス・キリストの言っていることはいいことだ、立派なことを言う、心を打つようなことがいっぱい並んでいると思いました。けれども奇跡ばっかりは信じられない。ある人は言います、奇跡を信じろというならばその奇跡を見せろ、こういうふうに言うわけですね。それを私もそれと50歩100歩だったと思います。けれどもキリストを知れば知るほどその奇跡を信じざるを得なくなってまいりました。イエスキリストこそ、イエスキリストならこれができると、このように信じることができるようにされました。そういう群衆とパリサイ派の心の受け止め方、これが10個の 奇跡物語のまとめです。今日はもう一つの箇所を見ておきたいと思いますが、それは35節以下です。これもまた今までのイエス・キリストの働きのまとめにあたる部分です。ですから2つ連発してまとめの文章が来ているということになると思います。今までイエス・キリストはガリラヤで伝道活動をなさいました。というよりもですね、イエス・キリストの数年にわたる地上での働きのほとんどはガリラヤで行われました。ガリラヤの南にはエルサレムを中心とするユダヤという地域があるんですけども、そこでキリストがほとんど働かれてはおりません。キリストの福音宣教の中心はガリラヤであった。なぜガリラヤを選ばれたのか。ユダヤの中心でありますエルサレムはどうして選ばれなかったのか。私は不思議に思うんですけども、その答えがここにあるのではないかと思います。ガリラヤ。今はパソコンを開きますと、ウィキペディアとか、あるいは YouTube というアプリケーションがありまして、それを開き、そこでですね、ガリラヤという検索をしますと、ガリラヤの風景が出てきたり、あるいはガリラヤの動画が出てまいります。以前私は聖地旅行を生きている間にしたいものだと思ったことがあったんですけども、もうおそらくはエルサレムなんかには行くことはできないと思いますけども、代わりに、まあ、不十分でありますけども、パソコンで見ることができるようになりました。それを見て皆さんも多分お感じになると思うんですけども、ガリラヤというところは緑濃き、緑が大変多い、樹木がいっぱい生えている、しかも高地としてふさわしい場所だということがわかります。また単なる砂漠じゃなくて、荒れ野じゃなくて、草原地帯が各地に広がっております。時にそこは花がいっぱい咲くような場所、ガリラヤ湖周辺というのはそういうところだそうです。野の花が一面にパッと咲き乱れているところがガリラヤ。ところがですね、私たちが歴史を見ますと、このイエス・キリストの当時のガリラヤは大変不幸な地域だと言ってもよかったと思います。何百年にわたってここは諸国の大国の侵略する経路、侵略する軍隊がここを通っていく通路でありました。イエス・キリストの時代から言えば最近のローマ帝国の軍隊がここを何度も行き来しました。特に隣国ペルシャと戦争するために、ここはガリラヤはローマ軍が通過していきました。その度ごとに住民は被害を被りました。略奪していくわけですね。その前はセレコウス朝シリアというペレグヌの国家がここに建てられておりました。その前はアレキサンダーという外王がこの地域を占領します。エジプト軍が北上したり、あるいはバビロンの軍隊が西にやってきたり、もうここは常に戦場であり、あるいは略奪されるところであったということなんですね。ですからイエス・キリストの時代、人口が激減していた地域でした。もともとイスラエルの人々がこの地を 約束の地として与えられていたんですけども、そのイスラエルの人々もアッシリアとかあるいはその他の国によって民族全体が維持をさせられてしまう。イエス・キリストの時代はほとんどユダヤ人が住んでおらず、再びユダヤ人があちらこちらに小さな村を建てて開拓するというような状況でありました。つまりガリラというのは大変豊かな樹木が生い茂り、あるいは高地が畑地がですねいっぱい広がっている豊かな地でありましたけれども、聖書でいう父と水の流れる大地であったんですけれども、しかし歴史の不幸なところがですね、人が少ない、羊を飼うにふさわしい土地があるんですけども、そこに羊がいっぱいいるんですけども、羊飼いがいない。羊飼いがいない、羊は狼に食われてしまうような危険にさらされてしまうわけですね。高地はありますけども、そこに種をまいて収穫すればいっぱいできるでありましょうけども、農夫が足りない。なぜならばですね、農夫たちの 若い農夫はみんな軍隊に強制的に引っ張られてしまうわけです。でそういう状況を被っておりますガリラヤでイエス・キリストが福音を述べ伝えられたという、その事実を私たちはしばしば見落としております。なぜイエス・キリストがこんなところを選ばれたのか。エルサレムはとにもかくにも人がたくさんいた大都市であります。しかしガリラヤはせっかく豊かな畑地が広がり、また樹木が茂っているですね、緑濃き土地でありますのに、そこは悲惨な経験をせざるを得ないところでありました。ここをキリストは伝道なさったんですね。伝道地として選ばれた。ここに住む人々ユダヤ人たちを伝道なさったということです。これはどういうことを意味しているんでしょうか。イエス・キリストが選ばれたところがどういうことところか、それはまさしく今日の世界とよく似ておりませんでしょうか。そこは大変超えた大地、手でさえすればいっぱい穀物を実らせることができるでありましょうけれども、人がいないために荒れ捨てられた、みんなが投げ捨てた土地になってしまっている。草地がいっぱい広がって、そこに家畜を飼えばたくさんの家畜が増えるでありましょうけれども、飼い主がいない。ですから牧畜も成り立たない。荒れ捨てられた、放棄された土地が多い。それがイエス・キリストが選ばれたところだということは、その第一は何を意味するか、人間の心を意味しているんだと思います。本来ならばそこは豊かな実りを実らせるようなところでありましょうけれども、現実は荒廃し荒れ捨てられ、そして人間同士が互いに争い、そして憎しみ合い、心を閉ざし、嫌い合い、罵詈雑言を投げかけ、政治家たちは自分たちの利益だけを追い、あるいは国家間は互いに利益を求め、人と人とは互いに離反している。これは現実の荒れ捨てられた、荒廃した人間の心の状態。人間の作り上げた社会、そここそイエス・キリストは福音を述べ伝えようとしておられる。ですから好条件の、もう人間がみんなまろやかでニコニコしているようなところにキリストはお家になったわけではない。和気あいあい、みんなが 許し合っているような桃源郷にキリストが来られたわけではない。それはまさしく私たちの現実の私たちがこの目にする世界にキリストはおいでになった。そして働かれた。そしてそこで感じられたところは何か。福音を述べ伝えるものが圧倒的に少ない。キリストはおっしゃいました。飼い主がいない羊がいっぱいいる。だから羊は言われ当てて打ち知られて、その羊たちをイエス・キリストは憐れまれました。もっとたくさんの羊飼いが与えられるように。良き高地があるんですけど、そこは荒れ捨てられている。働き手である農夫がもっともっと与えられるように神様収穫の主に願い、私たちはここで何を願うべきでありましょうか。日本の教会のことを考えてみてください。本当に現実、今この時点ですね、牧師が足りないんですよ。羊を飼う牧師が足りず、福音を述べ伝えてその実りを収穫すべき伝道者が足りない。それは日本だけではありません。世界中がそうです。今日私たちがじゃあどうすればいいのか、もうこの時ですね、切実に神様に願い求めるしかないということです。私たちが教会が伝道者が不足している、あるいは牧者が不足している、そんなことは大した問題ではない。もっと重要な問題があると考えたら、一体どうなってやりましょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、今まで働き記されております奇跡物語のまとめの部分、あるいはイエス・キリストのガリラ伝道のまとめの部分を学ぶことができました。ただこれはキリストが一切ガリラに弟子を派遣し、そして弟子団が福音を述べ伝える物語の始めに置かれております。そこから私たちはいくつかのことを学びました。キリストの働きは人と人との心のつながりを、絆を取り戻す大いなる力をあるということを知らせることにあると、そしてそれを信じさせることにあると私は学びました。しかしながら、そのキリストが福音を述べ伝え、また奇跡を行い、牧会の技をなさった主は、荒れ捨てられ、飼うものがない、また耕すものもない、すさんだ土地でありました。この世界もまさに同じであります。どうか先に教会の中に召され、キリストの弟子となった私たちに求められておりますことは、その現実を目に留めて、もっともっと多くの働き人をこの世界に与えてくださいと、切実に祈り願い求めることでございます。私たちの教会も今それを求めております。どうかこの祈りをさらに熱心にならしめてくださいますよう、お願いします。イエス・キリストの御名としてお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美歌312番、まとまって主を賛美いたしましょう。 ください。それでは感謝の献金を捧げましょう。今日の講師は近藤俊夫さんです。の歩みを守られ、今日の復活を感謝し、そして喜びとともにあなたの御前に礼拝を捧げてきますことを感謝いたします。今日また彼方先生の御言葉を通して私たちの信仰をなお一層、信仰から信仰へと進ませてくださって感謝です。こうして今私たちはイエス様を信じることができました。その奇跡をも覚えます。あなたは全てのものを憐れみ、そして癒してくださいます。今本当に世界では病んでおります。コロナの上にいろいろなところで多くの者たちが悲しみ、悩み、そして、困難な状況にありますものが多くございます。どうぞあなたの癒しの御手を早く述べてこのコロナの収束を与えてくださいますようにお願いいたします。私たちは日々あなたからいつも守りとまた平安をいただき愛していただきます。いただきますね、みんなも感謝いたします。そしてまた私たちに必要なすべてのものを豊かに備えてくださる恵みをも感謝いたします。また1週間、今日から始まる1週間をどうぞあなたが共にいて守り導いてください。様々なまた困難な時にも何よりもあなたに信頼して歩めるように導いてください。今前に私たちの感謝とまた献身の印としてお捧げるものをいたしました。どうぞこれを読めて教会の平和のためにお持ちください。いい福島先感謝と願いを今日と一周イエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。
正英の539番、その後静かの選手を押して Thank you.